聖書をお読みいたします。エレミア書1章4節から10節まで。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。私は言った、ああ我が主なる神よ、私は語る言葉を知りません。私は若者に過ぎませんから。しかし主は私に言われた、若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命じることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出す、と主は言われた。主は手を伸ばして私の口に触れ、主は私に言われた。見よ、私はあなたの口に私の言葉を授ける。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。本日は永遠の未来に至る神様のご計画を信頼しようというお話です。永遠の未来に至る神様のご計画に深い信頼を寄せようというお話です。歴史の中では国が滅びるということがよくあります。メキシコにはアステカ帝国がありましたけれども、500年ぐらい前にヨーロッパから渡ってきた侵略者によってあっという間に滅ぼされてしまいました。中国でも2000年前の黄河の流域には漢民族が素敵な国を作って産業も発達させていましたけれども、しかし王国が分裂し、その不安定に乗じて北方から遊牧民族がやってきて統一王朝を作りました。私たちの国は聖徳太子の頃から遣隋使、遣唐使ということで中国に人を派遣して学んで帰ってこさせたわけですけれども、それは漢民族の国が滅ぼされた後のちょっと野蛮な遊牧民が打ち立てた統一国家だった隋唐というのはそういう国でした。このように国というのもどんなに強く見えてもいずれ滅びるということがあります。今私たちが住んでいるこの国が将来滅びるだろうというふうに考える方々はとても少ないと思います。しかし実際には私たちこの国が滅びる方向に一歩も二歩も実際にはもう踏み出しているということによく考えると気づくと思います。一方で人口は減り続けていることになります。生まれてくる赤ちゃんの数は激減しています。他方で国の借金はありえないほどに増え続けています。1200兆円を超える額だと聞いております。社会保障費は巨額になり、コロナ対策ではさらに大型の財政支出をし、おまけにオリンピックでは散財をしています。財務省のホームページを見ますと、月収50万円の方、つまり年収600万円のサラリーマンが8400万円の借金を抱えているのと同じ状態だというふうに書かれていました。 頑張っても返しきれない金額が私たちのみならず生まれてくる赤ちゃんの世代の背中に乗せられているということなのです。1977年にアジアで通貨危機というのが起きました。タイガーファンドというところのジュリアン・ロバートソンさんという方がそれを引き起こしたと言われていますけれども、バブル気味だったタイの通貨バーツを投げ売りするというか空売りして、それでどんどんバーツの価値が下がっていって大儲けをしたという話です。インドネシアや韓国にも飛び火して、アジアの多くの通貨が大幅に値下がりして、そういう国々はドル建てで借りた借金を、外国からの借金を返せなくなってしまった、経済的に大混乱した。日本もその年の秋には北海道の拓殖銀行とか山一証券が破綻するという大混乱が起きました。もし同じ日本円の、同じように日本円の投げ売りみたいなものが今なされたら、私たちの国もどうかなってしまうんじゃないかと大前健一さんが指摘しています。もし1ドルが360円になってしまったら、山や水、また私たちが大事にしてきたものがどんどん外国の人が来て買われていってしまう、爆買いされてしまうということで、国がますます不安定になるというのは誰でも分かることだと思います。それほどバブリーな国家体制になっているということです。国の借金について私たち大人は実は無責任に考えているんじゃないかと思います。国のエリートが財政再建のために予算を削ろうと言い出したとすると、みんなで反対します。自分たちさえ良ければいいんじゃないか、そういう実は悲しい時代に私たちは生きています。選挙をする場合には有権者の多くが高齢者層になっています。それで医療費は絶対削ってほしくないわけです。民主主義も良いんですけれども、そのままの民意を反映しただけでは未来の国を立てていくことはできません。政治家はどうしても、来月選挙ありますけれども、コロナ対策などで巨額の財政支出をすることによって、来年再来年がバラ色に見えるように絵を描いて選挙に打って出てきています。しかしその実30年40年経った後に、バラ色の未来を通り越して茨の未来がやってくるということについては、政治家も私たちも考えないで目をつむるようにしている。それが現状だと思います。海外ではかなり思い切った財政削減をしていて、例えばカナダでしたら医療費はもう削られています。それでがんにかかって、完治しないところまでがんが進行していた、いるような場合にはもう手術をしてくれないということが起こっています。しかし私たちはそこまで真剣に取り組もうとは全然思っていません。1980年代の終わり頃にバブル経済が生じましたけれども、今まさに去年今年と国家財政で考えるとバブル財政というのが今進行しているところです。私たちが無責任なので、今私たちが抱えている、本当は直面しなければならない問題っていうのがを孫やひ孫にみんなで押し付けようということで、なんとか急場をしのいでいます。みんな経済活動に忙しくて、こういう形で世の中の悪にはまっているということにも実は気づかないで過ごしています。実は未来の 未来のこの近い将来にこの国に住んでいくという人たちのことをあまり考えないということによって、私たちは神様をないがしろにしているのを認めなければいけません。こういう形で国は滅びに向かって歩んでいる、私たちの地域社会も苦しみに向かって突進しています。しかしここで教会が提唱したいのは、では国民の政治意識を高めようというようなことでもなく、社会改革をしようということでもありません。教会がこういう中でも提唱し続けているのは、神様への信頼を深めようということです。先週まで創価教会は新命記を通して約束の土地を与えられようとしているイスラエルを見てきましたけれども、今日からエレミア書です。バビロン捕囚のために約束の地から追い出されるイスラエル民族を見ていくことになります。この時に讃えられたのがエレミアという青年でしたけれども、エレミアがいた頃のユダ王国と現代の私たちの社会と実はあまり違いがないかもしれません。神様は災いを下す時に、国を滅ぼす時に、あらかじめ預言者を通して告げずしてはそれを実行に移されない方です。アモス書の3章7節にはっきり書かれています。神様は不意打ちをされません。必ず前もって警告をされます。それで神様はユダ王国を滅ぼすというご計画を実行に移す前に、預言者エレミアを立ててくださいました。でそれはエレミア本人が生まれるずっと前からの計画だったことが次の御言葉から分かります。1章4節と5節です。主の言葉が私に臨んだ。私はあなたを母の胎内に作る前からあなたを知っていた。母の胎から生まれる前に私はあなたを性別し、諸国民の預言者として立てた。そんなふうに神様はエレミアに直接語られました。ところが神様からの御言葉を聞いたエレミアはうろたえました。自分は語る言葉を知らない、自分は若者に過ぎない、自分の能力の不足を訴えて、なんとかこの任務から解放されたいと思いました。しかし神様は引き下がることはありませんでした。7節8節、しかし主は私に言われた。若者に過ぎないと言ってはならない。私があなたを誰のところへ使わそうとも、言って私が命ずることをすべて語れ。彼らを恐れるな。私があなたと共にいて必ず救い出すと主は言われた。預言者というのは聞いている人たちの隠れた罪をもあぶり出してしまう、そういう人物です。相手の不誠実さを指摘します。ユダヤ人が望まない未来を予告する、そういう人物です。みんなが聞きたくない、耳に痛いことを語るのが預言者の任務です。預言者は嫌なことを言いたくない思うわけですけども、それでも神様はすべて語り尽くしなさいと預言者に命じられます。預言者は王や高官から命を狙われて、家族や友人から見捨てられ、村はじぶにあっても語り続けなければなりません。ですから神様は前もって必ずエレミアと共にいるから、必ず危機から救い出すからと約束をしてくださったのです。諸国民の預言者エレミアはユダ王国が滅んでいく中で召し出された悲劇の預言者でした。自分たちを愛してエジプトから 導き上ってくださった、奴隷から解放してくださった神様に対して、ユダヤ人が裏切りをするのを嘆き悲しむ預言者でした。自分自身が迫害を受けながらユダヤ人の不誠実を叱責し続けた預言者でした。ユダヤ人の常識に反して外国軍に投降する、降参するということが命を得るための恵みの道だというふうに希望を語った預言者でした。バビロン捕囚のあと70年経ったら、その国から子孫が帰ってきて、神様が平和の国を再建してくださる、そういう希望を、回復の希望を予告した預言者でした。で、実際にバビロニアの軍隊にやられて苦しんで、阿鼻叫喚の叫び声をこう上げている中にあっても、主なる神様の恵み深さを説き続けた、そういう預言者でした。それのみならず、現代の私たちクリスチャンが聖霊を注がれて信仰生活を送ることのがどれほど素晴らしいかということまでも語ってくれた預言者でした。そして神様から危険に際して救い出された預言者でした。歴史が証明していること、ところですけれども、エレミヤに授けられた神の言葉は一つも地に落ちることなく伝えられました。そしてエレミヤが語ったすべての言葉がことごとく実現するところとなりました。これが神様の一貫性、神様の素晴らしさです。神様はすべてをご存知でいらっしゃり、永遠の昔から永遠の未来に至るまで神様はいらっしゃり、すべてをコントロールし、また神様は嘘をつかずに、人が不誠実であってもご自身は真実であられ、また永遠に変わることなくなさった約束をすべて実行してくださいます。神様はエレミヤにまた語られました。実節です。見よ、今日あなたに諸国民、諸王国に対する権威を委ねる。抜き、壊し、滅ぼし、破壊し、あるいは建て、植えるために。この言葉は当時のユダの王国に限定されるだけではなくて、現代にも通じる御言葉になっています。私たちの目の前にあるもの、目に見えるものは必ず滅んでしまいます。家も車もお金も情報も国も軍隊も、また強欲な資本主義も倒されて、しまいには人を騙す悪い力までも神様は押し倒してくださいます。これが抜き、壊し、滅ぼし、破壊しという御言葉に対応します。また全てが滅んだ先に、目に見えない世界から新しい都が立ち現れてきます。ヘブライ書11章やヨハネ黙示録21章22章に書かれている通りです。永遠の御国、平和の国が立ち現れる、そういう計画が神様にあります。これがエレミヤに与えられた建て植えるという御言葉に対応しています。神様は永遠の未来に至るまでのご計画をお持ちであって、しかもそこに加われるのはイエス様のことを信じた人に限定されています。その永遠の御国に行くまで、私たちはどうやって過ごしていったらいいのかを考えたいと思います。この世界は問題、課題に満ちています。で、私たちの心はどうしたらいいのか、知事に乱れてしまっています。家庭の問題もあれば、社会の問題もあります。 私たちはその問題、どこに原因があるのかをよく考えて、どうすれば解決できるのかということに知恵を絞ろうとします。で、自分たちの知恵に従って、いや、誰々が悪いからこんな悪いことが起こるんだと他人を批判してしまいます。政府の対策が良くないからと行政官や政治家を自然と非難してしまったりします。そういう私たち習性を持っています。自分の目の中の丸太には気づかないのに、他人の目の中のおがくずには気づくという習性が私たちにはあります。どうしても小さな良くない部分を覗きたいという気持ちが私たちの心には湧いてきます。冒頭で申し上げた通りに、私自身もいろんな問題のことでやきもきして、どうしてこうなんだろう、苦悶しております。しかしその時に、私たちは神様の能力、神様のへの信頼というのを忘れてはいけないとエレミア書から気づかされます。全ては神様の支配のもとにあって、あらゆる問題が実は神様が許された範囲で起こっているのだ。20年前にも大都市の大きなビルが2本倒れたという事件がありました。で、その国はもうこれはもうテロを撲滅しなければならないって言って外国に軍隊を派遣してテロを撲滅に臨んだわけですけれども、20年経ってその現地の人たちを傷つけて終わったということが明らかになってきています。他人の問題ですと本当に力が出て、あれもしたいこれもしたい、でも自分ではできないから、あいつが悪いこいつが悪いっていうふうに言っちゃいます。で、知人に心が乱れてしまいます。しかし終わりの時に、こういうそういう問題をも天地をすべて治められる神様がすべて処分してくださる、滅ぼしてくださる、そういうことをちょっと私たちというかすぐ忘れてしまうわけです。神様はバビロン捕囚の後に、一旦滅びたユダの王国を再びエルサレムを都として再建されるという偉業を成し遂げてくださいました。そのようにこの世の終わりにあっても、新しい都エルサレムを再び神様は建てられて、そこには罪のない悪い霊が働かない、問題がない永遠の御国を打ち立ててくださるのです。私たちが神様を信頼しきることができないのであれば、目の前の問題を何とか解決したいということで身を粉にして働くことで一生を終えてしまうと思います。もし家に生活費が足りないということがあれば、無理してでも仕事をして、無理に残業をしてでも生活費を足りるように変えていこうと思うことでしょう。で、社会では差別とか貧困とかいろんなトラブル、紛争、そういうものが目に入るので、なんとかそれを解決したいということで一生懸命運動を展開するということもあるでしょう。しかしこの世の雑事に深く関わって身を粉にして一生を終えたところで、本当にそれを神様が喜んでくださるのか。神様が私たちに求めているのは、目の前の問題に心を奪われるのではなくて、自分の方に向いてほしい、自分の永遠の未来に至る計画を信頼してほしい。神様の心はそのようなところにあります。もし私たちもそんな神様を信頼しきることができるのであれば、私たちの人生の歩みはかなり変わってくるのではないかと思います。 インドで身寄りのない人のために心を砕いた、そういうシスター、マザーテレサはよく人に言われたことがあるそうです。そういう言葉があるそうですけど、それは何かというと、なぜあなたはインド政府に働きかけて貧困をなくそうとしないのですか。どうして世界平和のために声を上げないんですか。いかにももっともらしい提案なんですけれども、実はこれがこの世の悪の誘惑だったりするんです。マザー・テレサはこんなふうに答えたそうです。私は偉大なことはできません。ただ小さなこと一つ一つに大きな愛を込めてすることができます。神様の永遠に至る荘厳なご計画に信頼を寄せることのできる人だけができることがあります。それは神様からくださった任務を、自分だけに神様がくださった任務を果たすということです。神様がくださった役割に集中する、それは神様のご計画を信頼したものになってないとできません。実はその働きこそが自分の人生を豊かにし、また人を深く愛することのできる働きだったのです。エレミヤにとってはそれは滅びゆくユダの人たちに神の言葉を伝えるということでした。マザー・テレサにとってはそれはカルカッタで死にゆく人を看取るという愛の行いでした。有名なルカ10章でイエス様はある姉妹にこのようにおっしゃいました。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。神様が私たちにくださった人生の歩みというのはとても深いものがあります。神様へ のご計画への信頼を深めることによって、実り大きい1週間を今週も歩み出したいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちはいつも周りの人たちの欠点が目に入り、自分の中の大きな盲点に気づくことがありません。世の中の諸問題を目にして嘆きつつも、自分だったらああするのにこうするのにと言って人を責めてしまうことがよくあります。しかしあなたは世の中の問題すべての解決を私たちに託されたわけではありません。問題はあなたの御手の中にあって、すべては永遠の御国が来る時までに解決されることをあなたは約束されています。この世は滅びゆく、しかしあなたとイエス様を信じる人たちは永遠に生きます。その永遠のご計画に私たちはひとたび信頼を寄せて、あなたを見上げながら今週も歩んでいきます。どうぞ自分に与えられた役割が何なのか、あなたとの親密な対話を通して今週も1週間は私今週の1週間も私たちをお導きください。あなたに託されていないことにまで自分が手を染めるのではなくて、あなたがくださった役割に集中することをができますように助けてください。どうぞあなたへの信頼を深めることによって、私たちが自分たちの人生の意味を深め、また周りの方々にあなたの祝福をもたらすものとなりますように、祭司として用いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。